皆さんこんにちは。7月28日夕暮れ火曜日の5時となりました。週末にね、心配されていましたハリケーンダグラスも無事に過ぎ去りましたね。今日もこのお時間はケイズスタジオにおきまして、ハワジーと私ノリエグリーンでお送りするマイストーリーのお時間です。毎回ハワイで活躍する方々をお迎えして楽しいお話をお聞きしているんですが、先週はですね、ベルトラ.com 前社長の長島哲三さんをお迎えしまして、人生の前半戦という形で、お話を伺ったんですが、後半の放送、こちらまた皆さん方に楽しみにしていただくとしまして、今日は改めてまた素敵なお客様をスタジオにお迎えしています。ハワジーお待ちしていたお客様、また来てくださいましたね。
そうですね、まあもういろいろハワイのことは何でも知ってらっしゃる方ですね。
はい、はいはい、ぜひご紹介させていただきたいと思います。本日おいでいただきましたのは、元西部ハワイ代表、ブレイカーズホテルディレクターでいらっしゃいます、また裏千家ハワイ代表としてもご活躍の黒川明美さんをお迎えしました。黒川さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お忙しい中わざわざスタジオまでおいでいただきましたけれども、早速ですね、黒川さんのヒストリープロフィールを簡単にご紹介させていただきたいと思います。黒川明美さんは、東京生まれ、そして東京育ちでいらっしゃいます。高校卒業後にカリフォルニアに留学をされまして、ここで、世界的に有名な建築家リチャードノイトラ氏のオフィスで働くという大変貴重な経験を積むことになります。そして名門南カリフォルニア大学の建築学科を卒業し、シカゴの建築事務所などでさらに経験を積まれ日本へ帰国。そして三井建設に入社され、1972年に西武鉄道グループに入社します。そしてここからがハワイへのご縁がつながる年になりますね。1984年にご家族でハワイに移住されまして、セイブドットインクの社長に就任、ハワイのホテル開業などに携わり、これ大成功を収めます。そして特に有名なのが、このブレイカーズホテルディレクターとして今もご活躍されていらっしゃいまして、裏千家ハワイ代表としても今幅広く活動をされていらっしゃいます。大活躍ですね。
そうですね、はい、1943年ってことは今年で 77
ですね。
77ですね。
お若い、はい、本当に
今です、ね、90でしたっけ。
いや本当に今ね、スタジオのこの写真を皆様に見ていただきたいほど、ね、お顔がツヤツヤされていらして本当若いんですよね。
東京はどうですか、青山でしたっけ。
東京は生まれは中野、それから最初に住んでたとこは下落合なんですけど、はい、戦争で焼かれましてね、東京空襲で、うんうん、でその後練馬でちょうど、1950年頃に青山にちょうど朝鮮戦争が始まった年ですよね。その暮れに青山に引っ越して、その後は今でも青山ですね。
です、
はい、
ご両親はどんなでございますかね。
それで私が生まれたのが、その昭和18年なんですけど、生まれて、父は日本郵船で客船に乗ってまして、で客船とはいえ、もう戦争が始まると全部軍の管理下に置かれて、でその当時も兵隊を送ったり、まあ一般の人も乗ってたんでしょうけども、そういうことで、生まれた時はもちろんそうですね、一度私を抱きに帰ってきて、その後船に乗って、その船が結局沈没しますんで、父を知らないんですね。で母と祖母が、私はいつも祖母の背中に乗って、空襲があると2人で別方向へ逃げて、よく東京の空襲を乗り切って生き残ったなと今でも 思いますけれども、ね、
記憶にありますかその辺。
全然もちろん記憶にないです。ですから戦争終わって1、2年ぐらいの間にこうみんなバラックを建てて、ただちょっとした記憶しかほとんどないですね。でもなんかよくどうして頑張ってくれたのかなって、もっと母親と話をしとけばよかったなって今でも思いますよね、うん、それが今一番の後悔ですね、
うん、お母様お強かったんでしょうね。
多分そうだった
と思います。うん、
それで独協学園ってね学校に入ったんですけども、
う
ん、
もうね結局アメリカに留学したいっていうかアメリカに行きたいっていう思いが強かったんで、でたまたま独協は天野貞佑さん、昔、ね、文部大臣さん、哲学者のね、天野貞佑さんが校長されてて、まあ非常に歴史のある学校だし、で男子校なんですよ。
そうですよね、うん、かなり個性の豊かな、
うん、それでどっちかというとドイツっていうドイツ教会ですから、非常にドイツと縁があって、戦前特に戦前はもう医学っていうとドイツからの、
ね、
だから医者になるにはドイツ語っていう、はい、そういう時代だったから、その歴史が随分ね、伝統としては残って、今でも当時でもそうですけど、今でも医学校に行く人は多いですよね、独協から。
その独協大学を、独協学園を卒業されて、うんうん、独協大学に行く行き方もあったんですけど、
いやいや独協大学はねまだできてなかった。
あ、そうですか。
それで、
うん、カリフォルニアに行こうと決められたのは、うん、どうしてなんですか。
ね、それでその実はいつ頃知ったのかあんまりはっきりしてませんけど、父親が実はカリフォルニア生まれの日系2世だった、
ね、
それで昭和9年に、カリフォルニアの高等学校出た後、日本東京へ来て、で東京の教育者の家に下宿して、それで早稲田大学へ行くわけですよ。でもともと非常に運動が得意で、陸上とかもやってて、バスケットが特に好きで、だから早稲田ではバスケットの選手として、
うん、お背も高くてらっしゃいますね、うん、
センター、はい、センターやってて、
スライドされてて、
スライドされてて、
はい、うん、
それでその要するにそういう、うん、おじいちゃんおばあちゃんがカリフォルニアから、
そう、それで おばあちゃんが特にやっぱり父親を亡くしてかわいそうだと、で非常にね、
なるほど、うん、おばあちゃんが来い来いと、
うん、でおばあちゃんで、私がちょうど61年に行った時はおじいちゃんがすでにもう亡くなってましてね、
うん、
でおばあちゃんがとにかくその孫をねの学校だけはしっかり行かせたいっていうことで、もう大変な感謝ですよね。だけどそれとやっぱりもう一つは、そういう思いを私の思いを分かって行かせてくれた母親ですよね。だから一人っ子で、うん、だ母親がにもう特に感謝しますよね。
ご自分はまあ、2年の編入で USC に入られて、うん、建築学科って選ばれたのは、うんうん、なんかこうご理由、
うん、だからそれでアメリカでに留学するなら何がいいかって、まあいろいろな先輩の方にお話聞くと、アメリカだったら経営学がいいよと、で経済っていうのはドイツだけど経営学っていうのはアメリカだ。ところが実際に行ってみて、まあ英語が思ったほどできないし、それで文化系というよりか、まあ結構アメリカに行った時は数学が、こんなに自分は数学できんだかと思うくらいアメリカに、
そっち系だったんだ、
うんうん、それでしばらく考えて、やっぱりこう数学理数系とその文化系の中間にこう、うんうん、はい、位置する建築っていうのがいいんじゃないかと。で音楽も好きだし絵も好きだし、 だからまさに自分には合ってるんじゃないかってね、
うん、
そういうようなことで建築決めて、それであのどっちかというとあんまり大きいとこっていうのは僕は避けてたから、で割合小さい学校ならいいだろうと思ってカリフォルニアポリテクニックカレッジっていうのがあのサンルイス・オビスポっていうところにありましてね、それで実際に行って見ると建築学科に入ってきたのは200何名いましてね、
はい、
いやーこんな小さい学校だと思ったのにこんなに大勢学部にいるのか、うんうん、ところがベトナム戦争の真っ最中の頃ですから、1年経つと170人ぐらいに減ってね、
うわーそうですか、
でまた次の年どんどん、だから後で聞いたの、僕と同期の大体卒業した時は50人ぐらいだったって
言ってました。そうですか、日本人の方はいらっしゃいました、同じ学
校。カリフォルニアではあんまり日本からの日本人は知りませんでしたけど、ハワイで結構マウイのギマさんとかいろいろね、それからカリフォルニア、このカリフォルニア行った人は結構多いですよね。でその夏休みが来るとそのみんなアルバイトしますよね、うん、で建築は特にどっかの事務所でアルバイトした方がいいということで、ロサンゼルスに出かけてある人に紹介されて、リチャード・ノイトラ、さっきお話があったリチャード・ノイトラの事務所で、
世界的に有名な、
うん、それで、はい、周りの人から、じゃあ お前ただで働くのかって、えいやお金なんてもらえないよって言われてそれで、ああ そんなアメリカはそんなはずないって、ただ働きにさせないと思ったところが、実際の仕事はものすごく楽しかったですね。これをどっか持ってってこいとか、プリントしてこいとか、そういう仕事じゃ、雑用だけじゃなくて、実際に線を引いて、だからそういうことをさせてくれたし、非常にありがたくて、それで、その夏が終わった時に、ノイトラさんから、南カリフォルニア大学へ動かないかと、そしたら私のそばにずっといられるよって。
ああすごいハート。
それ
で1ドル360円、
もちろん
そうですよね、
アメリカがすごい輝いていた頃ですよね、
うん、
はい、
だからそういう意味じゃノイトラさんがやっぱり一つの転機でね、で南カリフォルニア大学っていうのはやっぱりまあそれなりに流し入れてるし、
うん、
先輩も多いし、だからありがたかったですね。
黒川さんのまず転機と今おっしゃいましたけれども、一つ目の転機がそちら、そして二つ目の転機というと何になるんでしょうか。
日本にお帰りになったんですかね。
はい、そうですね、留学時代にその転機が二つ目ですね、はい、それで日本に帰、ちょうど私の母の母、私の祖母も亡くなって全く母一人になっちゃって、でもちろん初めからそういうつもりで帰るつもりでしたけども、で母も結構日本サイドでいろんな人に話をしてくれて、就活を私のためにしてくれてまして、ね、それで三井建設がぜひにっていうんで、それで三井建設に最初お世話になるんですよね。
はい、
それは1970年、
だからちょうど万博の年で
年ですよね。
うん、
だから華やかだし、本当華やかなとこから華やかな、
うん、それで、はい、あのところがやっぱりアメリカ離れができないんですね、まだね。それでやっぱり海外で仕事したいなと、そういう気持ちが強かった時に、たまたま西部でトロントでホテルをやるんで、
うんうん、
やってみないかって言われた、そういう話が縁で、それで実際にはトロントは行かなかったんですけども、西武堤義昭さん の関係で、で当時72年は列島改造で日本はもう景気が良くて、お金は外貨もたくさん貯まってるから外行って使えっていうようなことで、 でそういう中でハワイからもぜひ西部に出てくれないかっていう話がたくさん来てたんですね。
なるほど。
それでハワイに見に来て、でいろんな島見た結果マウイでやろうということになったね、うん。
まあ、そうして1984年ということなんですか、ハワイ、ご家族でハワイに移住することもあったんですか。
やっぱり黒川さんというのは堤義明さん、
は
い、
あ、そうですね、
どうやって出会ったかって話聞いて、ね、はい、どうやって堤さんといい関係ができたか。うん、
それはやっぱり家内のせいかもしれないですね。あんまり話したくはないですけど、家内と堤さんの奥さんが青山学院で一緒だったんですよ、
ね、ご縁があったんですね。
それで堤さんも忙しい人だから、何かあった時に話ができる相手がいた方がいいっていうことで、うちの家内とね、もう私は結婚する前の話だったんですけどね、それでそういう付き合いがあったから、まあある意味そういうことで信用されたんでしょうけどね。
最初に堤さんと会った時にどんな印象でした？
いやいや、まあ、もう
飛び飛びを落とす勢いだったんですね。
エネルギッシュでね、まだ若かったですもんね。でこれから西武がどんどん、もうまさに70年代から高輪プリンスができて、その後からですよね、どんどん札幌、
はい、
それから軽井沢、うん、でみんな一流の建築家を使って、黒川紀章とかね、そういう人たちを使ってどんどんホテルを建てていくわけですよね、
うん、
黄金時代に携わったという、素晴らしい。
それで何年、30年ぐらいもっとですか、お付き合いは。
そうですね、だから35年以上でしょうね、うん、それでもちろんその駐在で送られてるわけだから、いつか、まあ、呼び戻されるってことは分かってるんですよね。ところが大きなプロジェクト、まあマウイの後ハワイプリンス、そしてハプナずっとやった後帰ってこいって言われないから、
うん、
ね、それでまあいろんな、そのうちにまあマウナケアの地震の被害とかそういうのが、
皆さんが聞きたいのは、どうやって黒川さんの黒川さんが堤さんの懐に飛び込めたか、そのキーは何だったのかって、そのやどうですか。
いやいや、それは全然
精神全
然、いやいや、もう怒られたこともあるしね。例えばね、建築の工事っていうのは結構変更があるから、
うん、
それでお金がね、
はい、
絶えずこう動くわけですよ、
はい、
だからそうするとその追加工事としてこれだけ出て、うん、でそういうのを途中報告を誰かがこうやると、
うん、
黒川電話しろって言って日本から電話かかってきて、お前なんだこんなの持ってきたけ、誰かがこれ持ってきたけど俺こんなの認めないからな、お前自分で払えってね、
そう言われるんです。
そう、
その時どうするんです。
はい、わかりました。まあね、実際に、まあ、
そういうことを言えるような信頼関係になったんだろうね。
だからね、いや僕は西武時代でやっぱ面白かったのは、その例えばね、そばにいるために、酒井さんの昔のボスの森田さんに、お前会いに行ってちょっと話聞いてこいとかね、うん、それから例えば79年にホノルルに来るんですけども、最初にやる仕事がそのホテルの仕事、建物の仕事じゃなくて野球に絡んだんですよ。でちょうど78年にプリンスホテルの野球部ができて、でその秋にプロ野球の球団を買って、で江川のドラフトの権利がまだ残ってたんで、
一日事件
で江川を取りに、でそれでもう
これは面白い
ですね。
それでね、ちょうど江川が行ってたのが USC なんですよね、南カリフォルニア大学の野球部に あのお世話になってたわけです。それで野球部の監督に会いに行って話して、それでそうこうするうちにちょうどあの映画が日本に戻る前の日かなんかがフットボールの試合が UCLA と USC のフットボールの試合で、そこに行くっていう情報が入ったんで、それであのスタジアムに行ったら確かに江川はいるわけですよ。で江川と話して、うん、いや実は明日帰ることになったんですよって江川が言うわけですよ。でそれを東京に連絡して、そしてなんで一日あのその日に帰ったのかなって言った、それが例の空白の一日
だ。もう話を聞いていたらちょっとお話が尽きないほどなんですが、ねね、続いてまたお話をこの、はい、第3の、ねね、天気の、
要するにいろんな、ね、マウイプリンス、うんうん、ハワイプリンス、アプナビーチ、いろんなことをやられましたけども、うん、その中で一番印象に残ってて、やっぱり苦労されたのはどこですか、どっちですか。
うん、
で
やっぱり一番あの初めてマウイプリンスっていうか、あの海外であのトロントでは確かにやってましたけども、堤義明さんを中心とする鉄道グループで本当にあの自分たちで手掛けたのはマウイプリンスということで、かなり協力もあの日本からありましてね。ただあの当時のマウイっていうのはあのファックスを送るだけでもいちいち交換台を呼び出してね、まあね、今考えると嘘みたいな話で、
どうやってマウイプリンスを作ろうというところの、そのキーは 何だったんですか。
やっぱりね、あの結局あそこにはリゾートを作ろうとしたわけですね。で我々がハワイに来て、それでやっぱりカーナパリとか見て、うん、でちょうどワイレアもまだ工事してたんですけども、うん、あカーナパリこんな風になるんだと、だぜひこれに、うん、あの我々のリゾートを作ろうっていうことで始めた。だからリゾート作りの基本っていうのはまずあのゴルフ場を真ん中に作って、でその周りにこう住宅を、で住宅を売ることによって、要するにゴルフ場のいろんなものの開発費は全部土へ入れてね、だからそれがまあ一つのケースだったから、そういう形でね始めたんですよね。
地元民の反発みたいなのはなかったんですか。
あのね、あそこはね反発はなかったんですけど、ただあのホテルの前にあの道路があって、それを切ろうとしたわけですよ。でワイレアもがそれをやってうまくいってたんで、我々もできると。ところがハワイ人の人たちがそばに住んでる人ものすごい反対をして、それでだいぶ苦労しましたけどもね。でもそれはできた。ただその反対という意味ではハプナでは確かに開発反対があったんで、それでもう通常はそんなに慌てないんだけど少し早めに工事を始めたっていうことはありますよね。
そういう時には成功の秘訣はどうですか。話し合うことですか。徹底的にどうやって、
まあいろんなあのそれぞれの専門の人たちがあの役割をね持って やったっていうことが、だから
総合プロデューサーとしてはやっぱりどうやってまとめるのが大変だったんですか。
まあでもあの本当にみんないろんな人が、だから成功の秘訣っていうのはやっぱりね自分一人でやれるもんじゃないから、だからみんなの協力を得て、それぞれがあの役割をきちんとやればいいんじゃないかと。だそういう意味ではあれですよね、あの僕はあの人との出会いっていうのがものすごく大事して、で人と出会って、それで今流行りはネットワーキングみたいなね、はい、そういう言葉で言われてるけど、人と出会い、それからやっぱり情報を持つってことが大事ですよね。だから世の中何が起きてるのかとかね、だからあの自分の仕事だけじゃなくて周りの政治いろんなことにもあの興味を持つってことが必要じゃないかと思いますけどね。
いやもうなんか
今の若い人たちに何かこう伝えたいというか、これだけは言っときたいよ、いやこれだったらハワイで必ず成功するよみたいな。
いやまあだからそういうイメージは本当にあの積極的に、あの外へ出て、それであの特にあの日本人の人たちに話とするとすれば、 あんまり日本人だけで固まらないでね。
固まらない。
うん。現地の人とこう。
大切にする。
うん。だからそれは教会に行くこともいいだろうし、いろんな団体があるわけだから。
いろんなところに顔を出す。
ね、顔を出すっていうのが。それだけは
心がけ、いろんなところに顔出してますよね。
うん、それだけは心がけてね。
はい、人との結びつきですね。
うん、はい。いや、将来はどうなんですか。こう、あの、日本に帰られるんですか、奥さんと一緒に。
あのね、それでその最後の大きな転機っていうのは、うん、日本に帰れって言われたわけですよ。
なるほど。
帰ってこいって言われて、いやー、これどうしようかと思って、で当時私55歳だったですね、その当時、で55、いやー、帰って大丈夫かなと思ったけど、まあやっぱりこ、あの、いろんなこと考えて日本に帰らなかったですね。
あ、やっぱりこっちの方が良かった、
でそれが後にあの2004年にいわゆる西部事件が起きるわけですけども、そういうのにどういうふうに引っかかってくるか分かりません、引っかかったか分からないけれども、まあとにかくあの残ったのはそれなりに良かったんじゃないですか。
やはりあの黒川さんはこうしてお聞きしてますと、ハワイも日本もゴールデンタイムを歩いてきて、そして努力をされてきた気がしますね。
そうですね。
もう最後になりますか、もう名残惜しいんですが、
は
い、
もう一つだけ、本当にずっと一緒、はい、ここで過ごされますか。
それがね、僕はあの分からないんです。
分からない、
うん、あの絶対にここにいますって言えない、それだけの。
でもお子さんはこっちですよね、ずっと。
子供はね、あの3人いましてね、で、あのもうすぐ上の子も帰ってくるんで、2人ハワイに残って、1人は日本にいます。
あ、そうです。
いや、では、ま、もう歩いてきた人生に悔いなしという、ことですね。
生き字引みたいな人ですよ。
何、
本当にもう本当に今回も貴重なお話をね聞かせていただきました。本日のゲスト、元西部ハワイ代表ブレーカーズホテルディレクター、そして裏千家ハワイ代表としてもご活躍されています黒川明美さんに今日はたっぷり30分間お話をお伺いしました。
裏千家の話聞けなかったらこの次は、じゃあ
この次のお話をお伺いしたいです ね。黒川さん、今日は貴重なお話本当にありがとうございました。
ありがとうございました、どうも。